8月の現金5万入りのハンドバッグが始まった。
そうだよ、8月後半だからね。8月入ってるから。
8月
9月じゃないから。
9月じゃない、8月、
ね、今確認してるから自分たちで、はいはいはい、そうそうそう、8月後半だよ。
8月の後半、後半、
後半、
後半、
ねえ、
ねえ、後半、
まあ、しかしさ、今年って言ったら ね、そう、6月中に関東地方梅雨明けしちゃった。
梅雨明けした。
なんか夏が長いよね。
長い長い。
な、7月中に8月を終わったみたいな感じがするからね。
そうそうそう、季節がどんどんどんどん前倒しして。
そうですよね。西の方は豪雨だしさ、台風12号は逆から来ちゃったりとかね。
変な動きしましたしね。
やだやだ、あんな変な動きやだ。
やですよね。
前から行くの後ろから行くみたいなもんでしょ。
そうですよ。
あれって気持ちいいのかな。
後ろからずっと前に行ってたのに後ろからやってみたら気持ちよかった。
っていうのは刺激的なのかな。
人によるんじゃないですかね。
そういうことか
な。相手にもよるし。
だからいつもだったらこう前から来る人、いきなり後ろから
来て、後ろから来て、
ハンみたいな感じになるの。そういうもんなの12号は。
そういう
10ね。
ダメ。
スケスケベだよね。
スケベなこと考えちゃう。
台風が
大変なんだから、台風が来てるところの人たちは。
そうそうそう、
関東は12号の時は、うん、そんなに大きな被害だなかったですけど。
だって水がめにさ、雨降らねえでやんな、あんまりな。
そう、ダムが干上がってるところもあるらしいですよ。
そうそう、だから水がめに降ってくんなきゃダメなのに、うんうんうん、そうじゃない。だからね、地球温暖化と言われるけども、はい、この地球温暖化っていうのは例えば山火事につながったりするでしょ、うん、あとは集中的に雨降るでしょ、
はいはい、
でも降ってほしいところに降らないから、はいはい、これまたね、水が足りなくなるらしいよ。こう地球温暖化って嫌なやつだよね。
大変だ。水がない時に宇都宮文化さんが火遊びしたら、うん、それはもう、
はい、
もう大変なこと
だ。あなた何やってるのみたいな。何を言ってんだ、そんなこと。どういう火遊びなんだよ。
ね
え、ねえ、
大変ですよ。
まあしかし暑いとね、頭もなんかモワモワするね。
モワモ。だって、街中歩いてて、うん、その呼吸するとその肺あたりがこう、はい、暑いな
とか、そう、なんか
喉から
肺、息苦しいよね。
息苦しい。
本当やだね。
本当やだ。どうにかして。
まあ私ね。まあ、夜中
にみんな裸で歩けばいいかな。いやいや、とりあえず全員裸。
いや、ちょっと待って、裸で歩いてもね、そんな変わんないと思うよ。
そうなの、
うん、だってまとわりつくんだよ、あの空気が。もうすごいよ。二の腕出して夜中の3時ぐらいにさ、外に出るでしょ、うんうん、もうまとわりついちゃって、離れろこの野郎、ついてくんなみたいに言っても、もう、
うん、あ、それ実際裸で歩いて
る。裸じゃないんだけど、
やってみたこともないのに。
いやいや、
裸でも変わらない。
二の腕を試しにやってるんだけど。
いや、それが全身だったら違うかもしれないですよ。
じゃあ今度ちょっと恥ずかしいとタンクトップやってみるね、山下清みたいな。
じゃあだんだん必ず塩結び持って歩いて、
ね、いやいや、そうだね、はい、で少し僕はねって言えばいいんでしょ。でもそうすると通報されちゃったりするんだよね。でも大体 ね、私いつも会うのはゴミ収集車のお兄ちゃんと新聞配達と、
はいはい、
うん、あと空車のタクシーの人ね。まあ、こんなもんだ ね、
あ
とたまに浜松町といえばですね、今海外の人が多いですから、観光客が、
そうか、
うん、だその観光客の人たちがなんか元気な声で歩いてるっていう、うんうん、そういう感じ。
ニハオラみたいな。
いや、じゃなくてね、結構ね、ヨーロッパの方だね。そう、
ヨーロッパの
方、ドイツ系かもしれない。
あ、
うん、そうなんですよ、
また金髪好きだからな。
いやいや、金髪好きじゃないよ。
いや私は
民間外交員って言われてる。
草の根外交、いろんな外国の人の裸を見たり触ったりとか。
いや、裸じゃないよ。裸じゃない。
裸のお付き合いだ。
いや違いますよ。違うんですよ。
いや
確かに裸も見たことはあるけれども、裸だけじゃない。
裸だけじゃないね。
着衣のマヤもいた。
着衣のマヤもいた。
いたいた。ね、いましたよ。
いろんな人がいるわけです。
まあだけどね、それはね、でもお付き合いして、お付き合いってね、別にほら一緒にお食事したりとかそういうことですよ、お付き合いってのは。
お付き合いね。
でもね、その中で中国の人とね、
中国
一緒に食事を取ったんですよ。
おうおう。
だからそれをどういう意味で取ったかっていうと、日本の中で中国の人がこれは、うん、中国本場の味だってのを知りたかったの。これは民間外交員として。
なるほど、好奇心ですね。
そうなんですよ、
ね
ね、それでそして教えてもらったの。
教えてもらった。
まあ辛い
辛い、まあ辛い
辛い
辛い、
うん、だから普段池袋にある中華料理屋さんだったんですけど、これね普通の人には出さないんだけど、やっぱり中国の人がついてて、中国本場の味にしてくれっていうと、
裏メニューだ、
裏メニュー。当時ねもう20年以上前かな、もっと前かな。
と辛いもの食べて汗バーッとかいて、うん、じゃあ一緒に汗を流す、
うん、いやいやいや、そう、もうそこで汗出しちゃってからこっちももういい。
いやそんなはずはないですよ。
もういいや、そういうことです、うん、本当辛いよ。でも、ね、嬉しかった。辛さと同時に、あ、これが本場の味なんだ、
本場なんだ、
俺中国来たんだと思って、うんうんうん、でそしたら2008年に中国に行ったって、ね、うん、いた北京オリンピック、
北京オリンピック行った、
そうですよね。でもあんまり辛いもん食べなかった ね、いやそんなこと言ったらリオ行った、
リオ大変だ、
お互いにもオリンピック仲間だから ね、
ですね、
これ自慢できますよ、オリンピックコンビだから、
コンビですよ、
北京にリオだから、
北京にリオ、
北京リオ、
北京リオ、
そうですよ
ね、
ね、
でも、北京オリンピックの施設の跡地なんか結構有効利用されてんじゃないですか、
うん、どうなんだろうね、
リオの怪獣はもう本当に
怪獣、
怪獣、怪獣が出てめちゃくちゃにしちゃったらしいですよ、
うん、あ、そうなの、
テーマパークみたいにいろんな施設をいっぺんにこの会場に集めて新築して、うん、
はい、
でそこを跡地を利用しようっていう風だったらしいんですけど、うん、結構もうボロボロにもう各会場、
そうなの、
使い勝手が後でなくて
間に合うのかって言われてたからね、
そうそう
間に合ったよね、
結構安物心ですよ、体操会場とか、
そうなんだ、
奥行くとこう壁のと壁の間に隙間あったりとか、ほんと
そっから覗いてんの、
覗いて
少年が、うん、ただ見してんの、
そうそうそう
そう、そうなの、
すごい安物心
でした、意外なんだね、はいはい、そんなとこにも映さないか、
うん、で、ね、一応試合するところはちゃんとしてましたけど、うん、その周りのこう客席とか客席に至る階段とか結構、うん、パイプっぽい感じの工事現場の、
はいはい、
あんな感じで、
もう終わったらすぐ解体、
解体、解体、
撤収できるように、
そう試合会場だけちゃんとしてれば、あとは観客席なんか別に直
パイプで OK だもんな、
座れりゃいいですよみたいな感じでした、極端に言うと、
じゃあ工事現場みたいな感じなんだよね、
そう極端に言うとね、
塗装し直しとかな、
そうそう、だから安く急いであげてるなっていう感じでした、
ね、まあそれはそれでだからね、逆に北京なんかもう完璧なわけよ、もう完璧にして、そしてもうほらいつもだったら、うん、もうそれこそ裸のおっちゃんがね、
はいはい、
ペッペッペッペさ、なんかいろんなもの履きながら歩いて、歩いてるのが普通らしいんだよ、はいはい、北京の街でも、それ禁止になっちゃって、
ペッペペッペ禁止なの、
ペッペッペッペしたらもう捕まっちゃうみたいな、
トレンディエンジェルじゃもう北京行けない、
そうそう、ペッペッペなんて、
ペッペッペッペ
斉藤、斉藤さんだぞなんて言えないんだよ、そんなそんなこと言ったらもうハメラーなんてもう逮捕されちゃう、だから装甲車いてみんな機関銃持ってんだから、
オリンピック最
中、おまわりさん公安って書いてあるのがすごかった、あとはほら交通量もさ、スモッグが普段ね、うんうん、今でもすごいらしいじゃない、
はいはいはい、
でそれをなくそうっていうんで、うん、もう奇数偶数で交通量もちゃんと分けてさ、
奇数の日はこうこう、あの奇数、あ、そうか、ナンバープレートが奇数の日、ナンバープレートが奇数の車しか走っちゃいけない人、偶数のプレートが持ってる車しか走っちゃいけない人分けて、
そういうそういうので、それも見つかっちゃったらもうほらピッピッピーだ、
ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ
ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッ
ね、まあね、
もし決まってたとしても破るやつは必ずいるじゃない、それでもそんなにお咎めなしみたいなね、うん、
まあでも装甲車とか 軍隊の兵士とかはやっぱり銃持っていましたよ、街中に、まあ、
治
安がすんごい悪かったから、テロのみならず治安がもう泥棒がいっぱいいるわけだから、
あ、そうなんだ、
うん、
あ、そうだ、あのキューちゃんもキューちゃんの知り合いが なんかあったんだもんな、
そうそうそう、ラジオの、うん、もう言ってもいいのかもしれないけど、うん、ラジオの中のこうスタッフのうち、うん、うちの文化放送じゃないんですけど、うん、あのコパカバーナビーチで、うん、あの強盗にあって身ぐるみ剥がされて馬乗りになってナイフ突きつけられたっていう人がいて、
うんうん
ね、見ましたよ、
怖いよね、
だってね夕方4時ぐらいだったって言ってましたよ、
だからみんないるんですよ、
そう照明があって、うん、あのビーチバレーやってる人たちがいるところで、うんうん、てめえらって言って、
はあ、でも周りの人は通報してくれない、
通報してくれない、
うん、怖いよね、
でね、あのやっぱりね、お金を持ってそうな、うん、チャラチャラした地元民じゃない人はもう狙われちゃう、あ、
なるほど、
あ、それはもう
もっとチャラチャラ、もうそれこそ裸で歩いてりゃいいんだ、
そうだからたくさん荷物持ってたりしたらもうアウトだし、 あともう一個言ってたのは、
うん、
あの手荷物に手突っ込んで歩けっていうアドバイス、後から、
おー、え、なんで手突っ込んで歩くといいの、
銃抜くぞっていう、
なるほど、
強盗を脅すみたいな、
そうか、武器持って
んぞ、武器持ってぞっていう風なふりして歩けっていう荷物があるんだったら、うん、かなしか、
あー、そうかそうか、もし、ね、全く持ってない か
あと地元の人が履かないようなおしゃれなズボンとかシャツ着てたら狙われる、
うんうん、はあ、そうなんだ、 あいつよそ者
で、よそ者で金持ってんなっていう、観光できてんだなっていう、
うん、あ、そういうこと
なんね、そんなに治安が悪かったところだったから、
よかった、キューちゃんはね、
もう
何もなくてさ、
何もなくて、
ね、
怖い、
ね、怖いところもあるんだね、うん、まあそんなでもリオもさ、時差何時間だっけ、
時差は真逆、
12時間
ちょうど反対なんじゃないの、
ああ、
深夜1時、1時、
夜中の1時が午後1時みたいな、
そうだからゴールデンラジオのオープニングで出てた時は、うん、深夜1時、
そうか、
そっから1時半ぐらいに放送終わって、うん、夕飯食って、うん、で2時とか2時半に寝、うん、2時半ぐらいかなに寝て、うん、翌日7時に起きてっていうのが3週間
か。そう
だよ、大変だった、ね、
そう、あれオリンピックってさ、それこそさアメリカのゴールデンタイムに決勝とかいいのはね、
そうそうそう、
合わせるか ら
合わせるから、
スポンサーの ね、まあ、一応この事情に合わせるからさ、うん、もうぐっちゃぐちゃなんだよね。
ぐちゃぐちゃですよ。
あとメダル取った人がいつそのテレビにインタビューしてその後ラジオに来るとかね、
そうそうそう、
それもまたさ、その、まあ、当日になってみないと分かんないみたいなさ、
ね、
で2分とか3分とかね、1分40秒とかさ、すごい刻まれちゃって、
う
ん、インタビューの時間も、で前に聞いたものはあんまり聞きたくないからって言うんでね、
う
ん、ちょっとそこら辺でライバル心が出ちゃったりしてさ、そう、いろいろあったね、
いろいろありますよ、
あったあった、ね、あれな、前も聞いたかも、ごめんね。でも一番おいしいもんって何だったんだっけ。
一番おいしいものは、うん、ほとんど毎日同じ食事してたんですよ、うん、で朝はそのコンドミニアム風のちゃんとした比較的いい宿舎に泊まれて、それはあの比較的リオのお金持ちの人たちが住んでるコンドミニアムで、
そこに何、あの例えば一部屋に何人か暮らすの。
私は TBS の技術さんとルームシェアして一部屋一部屋使って、
それなんかさ、あ、男性でしょ。
男性、
男性だよね。それでなんかこうちょっとえっていうような関係にはならないの。俺ルームシェアってしたことないんですよ、
うん、
だからそういうのなんかこう一緒に生活してると、うん、で その後もお付き合いしたりとかしない。
しない
。
しない。でも何回かあの久しぶりに会った、うんうん、飲み会とかでは飲みましたけど、
うん、で一緒に
高校の後輩だったんですよ、たまたま、たまたま。
どこの高校だっけ。
茨城県立水戸第一高校。
あ、すごいじゃん。じゃあもう先輩なんて言って、
うん、
先輩背中流してく流させて流してくださいじゃん、おめえの兄様だって言われちゃう、流させてくださいなんて。
そんなことはなかった
ですよね。ないの、そうなの。
そうで朝はその比較的富裕層が、うん、生活してるコンドミニアム風のところで、うん、ビュッフェスタイルの食事だったの。
ああ、
だからまあまあ野菜もあるし肉もあるし、うん、あのフルーツもあるし、
あのなんかこう炭水化物は何なの。
炭水化物、
ご飯はないでしょ。
パンもあるし、
スパゲッティとかあるの。
あったかな。
あんまりじゃ取らなかったんだ。何食べてたのじゃ。
何食べてたんだろう。
だっていつもほらキューちゃん、あのなんだっけ、なんかあのコーンフロストとかそういうんでしょ。いつもは、うん、いつもは日本では、ね、それ牛乳かけて食べるんでしょ、
うんうんうん、
そういうのやってたの。
多分やってた。
多分って 多分どこ行っちゃったんだ君の記憶は。リオに置いてきちゃったんだ。
置いてきちゃった
君の記憶は。
ただ
え
毎日同じメニューだったから毎日同じもの食べてた。
あ、そうか。
ほぼ
でも大丈夫だったでしょ。
大丈夫。まあそこで栄養補給したんですよ、ね、野菜と果物と。そう、
オリンピック行くと倒れちゃいけない、
倒れちゃいけない、
風邪ひいちゃいけないっていうのがあるから、とにかくなんか自分の栄養として捉えるから、うん、あんまりうまいとかまずいとかないよね。
関係ないですね。とにかくちゃんとしっかり体壊さないように栄養補給してなきゃいけなかったんで、
うん、これちょっと自慢になっちゃうんだけど、
自慢だ自慢だ、
北京オリンピックの場合は、うん、ね、自分がちょっと疲れたなと思ったら金メダル取
ってない。
いや、自分にメダルをかけたいなぐらい頑張った時には、
うん、ね、
北京ダックがあんのよ。これがまたさ、そのなんていうの、まあ、記者のプレスの中の食堂に売ってるわけ、
うんうん、
それもなんかこうなんていうのかな、 B 級グルメっていうとなんかちょっと語弊ありますけれども、
はいはいはい、
ファストフードみたいな感じでね、うんうん、売ってるわけだから、日本円にして、300円とか400円ぐらいの、まあそんな多くないよ、それがもう自分のご褒美でね。
いや、いいです
ね。ちょっと疲れるとあの甘辛い、
あー、いいな、
あれを食べてさ、
いいな、
うん、それはいい思い出ですよね。
で 、うん、あの月曜日っていうか朝は大体それ食べてて、でフルーツにこうちょっと生えたかってたりしたのを食べ
た。
生えた、
生えたのね。
そういう富裕層の住んでるところでも生えないみたいなね。
いるんだ。なるほどね。
コーヒーも意外とまずかったりしてね。ブラジルなのにね。
あ、そうだ、ブラジルって言ったら
いや美味しくないね。
ダメ、
日本のコーヒーの美味しい。
え、それは何、あのなんかこう煮詰まっちゃったみたいな感じ。
なんか苦酸っぱいっていうかな。
苦酸っぱい、嫌だ、傷んじゃってるんじゃない。
あんまり美味しくない、ね、
あ、そうなんだ、うん、
でも栄養補給はそこでやって。
え、それカフェオレとかできないの。カフェオレだ、ミルクとかあってミルク入れればちょっとごまかせない。
なんとかごまかせるけど、
うん、それもやんなかったんだ、ね、コーヒー、うん、コーヒー好きのキューちゃんがまずいって言うんだからな。
とにかく栄養補給はそこの朝食でやって、あの昼ご飯はも、うん、あのオリンピックのそのテーマパークみたいなところにあるのはもう大体混んでるんですよ、うん、どこもかしこも、うん、で並ばないと食べられない。
一般の人が食べるとこね、
うん、であのオリンピックの取材陣専用のところはあるんだけど、うん、そこも混んでるんですよ、
う
ん、
そうだよな、だって世界から来るからな。
そうそうそう。で 意外と高いし、うん、で唯一あの比較的、うん、空いてて、うん、まあまあ美味しいのが、うん、ハンバーガー売ってるところがあって、
あそうなんだ、
これはあの取材人用のハンバーガー売って
る、ゆで太郎とかなかったん
だ、ゆで太郎ないの、私の大好きな、ね、
ゆで太郎
も今もサービス券山のように持
ってるんですけど、また今度ちょうだい、ゆで太郎、
だから昼ご飯はハンバーガー、ね、これほぼ毎日
ハンバーガー、ハンバーガー美味しいの、
ハンバーガーそこはまあまあ美味しかった、
あのパテって言うんだっけ、肉あれうまいね、
まあちょっとこうポロポロって感じだったけど、ちゃんと味もしてて、
100%ビーフみたいな感じ、はいはい、ポロポロは、
だから朝は栄養補給して、うん、昼はまああのハンバーガーで、
夜
が、ね、夜食べられないんだ、あの競技見たり、うん、してでホテルに戻って、うん、生放送もあったんで、うん、夜はほとんど食べずに、うん、深夜1時からの、うん、だからゴールデンラジオでいうと12時間違う時間帯に、う
ん、そんなやって
、
うん、
そのホテルに戻る寸前に近くのコンビニでパンと、
コンビニはあるんだ、
近くにコンビニ、ミニアムの近くにコンビニがあって、そこでパン、
コンビニ24時間やってんの、
24時間やって
る、そうなんだ、
でパンと、うん、水を買って、
パンっていうのはこのなんかこうおかずパンみたいな、調理パンじゃないの、
おかずパンじゃないな、
あじゃあただのパンか、
ただのパン、まあ、多少チーズが乗ってたりとかっていうのはあったかもしれないけど、うん、パン買って、うんうんうん、まあ、クロワッサン的なものもあったりもしたかもしれないですけど、でミネラルウォーター買って、夜は毎日2時か2時半ぐらいにそれを食べて、
お酒は、
お酒は、ね、やめた、
あ偉いね、
3週間は飲まない、ま
あ、確かに俺も飲んだか飲んでないか覚えてないけど、ほぼ飲まなかったな、
飲まなかったですね、うん、体壊しちゃいけないなっていう、
そうなんで起きられなかったらどうしようとかね、そういう気持ちがあるからな、
でそんな中1回だけ、うん、あのそのラジオのチームの中にやっちゃった人がいるんですよ、ね、
やっちゃったか、
やってない、
やっちゃった、
やってない、うん、ね、
シェアしてた人、
違う、それはね日本放送の報道の人、
日本放送の人と
やっちゃった、
やっちゃった、
やっちゃった、ね、日本放送の、うん、その、うん、報道の人が
なんか口ごもってるよ、大丈夫、
すんごい勢力がつ、うん、いや、ちゃすっごい行動力があって、うん、結構危険なところにあえてぐいぐい冒険心でネタ探していくっていうような感じの人で、うん、もう行ったところはほとんどこう、道案内もできるような感じの人だったんで、で最終盤に、うん、もうほんと帰る1日か2日ぐらい前に、うん、ちょっと民間の普通の人が行っているどこにでもあるちょっとお店にレストランに行ってみようって言って、
ブラジルの地元民が食べるお店だ、はいは
い、で多分バドミントン会場の近くにあるところのその一般人が行くような、うん、まあ、ちょっと美味しいレストランっていうかビュッフェスタイルのレストランに、
ビュッフェなんだよこれ、
ビュッフェスタイルなんですよ、そこにあの行ってで、うん、そこで食べたのやっぱりうまかった、
何覚えてる、
なんだろう、まあ、
肉料理、
その肉料理も野菜料理も魚料理も何でもあるんだけど、うん、ちゃんとあの味付けもできてるし、あの素材もいいし、うん、値段も高くないし、うん、で意外とファミリーでやっててあったかい雰囲気もあるし、うん、すごく楽しい、
ファミリーってことはようこそとか来るの、
ようこそ
シュラスコー
そういう そういうテンションはなかったですけど、
あ、そういうあったかい歓迎はない、
まあ、うん、なんとなくこうほのぼのとした感じの、
ほのぼの
ほのぼのみたいな、
でも水は出てこないよね、
水は出てこない、水はまあ買ったの か飲み物た、ビールかなんか頼んだのかな、
あのさ、そのブラジルって何語だったっけ、
ポルトガル語、
ポルトガル語なんか覚えたのある、
忘れちゃったな、
うん、なんかおはよう、いや、ありがとうってなんていうの、グラッチェ、違う、それはイタリア語か、
あ、本当にもう、
いや、分かる分かる、
忘れちゃった、
だって俺だって中国語ちょっと喋ることはできたんですよ、
お、すごい、
いや、ちょっとってウォーアイニーとか、それ愛してるってことなんです
よ、いや、それは行く前誰も誰でも知ってる、
ごめんごめん、そのぐらいしかね、でもなんかおはようとなんかこんにちはとかちょっとずつ違う
挨拶 ね、
うん、今もう全く分かんないもんな、
ねね、そんなもん当時のノート見ればいろいろ書いてあるけどね、
そうそうそう、
ね、でも全然
そうだよな、
楽しいことは全然なかったんだけど、けど、うん、一応のなんか自分で、あ、よかったなって思うこと一個だけしたいなと思って、うん、目標立てた、
やっちゃった何やっちゃった、
やっちゃった そっち立ててもよかったんだけど、うん、それはね、うん、ちょっと諦めて、うん、あの日本選手が取った金メダルのその瞬間を全部見ようって目標立てて、うん、12個取ったんだけど全部見た、うん、
すごいね、
これは
よく頑張って、運もあるよな、
運もある、
ね、
運もある、
うん、その
、うんこもある、うんこも食う、
それはない、
笑いよ、
すいません、
泣いてんだ、
すいません中村さん、すいません中村さんがもう鋭い背をこちらに
泣いてんだ、
ちょっとそれは下品すぎるよね、
はいはい、はいはい、12個全部見た、
12個すごい、
会場走ったりしてね、
取りそうだって言うんで、
そうそうそう、大体、ね、あの取る寸前は取りそうだって分かるんで、うんうん、
すごいな、金メダルのなんか探知犬みたいなもんだよね。
探知犬みたいな。
じゃあこれ東京オリンピック楽しみだよね。パラリンピックと
東京オリンピックパラリンピックはどう ね、どうなるのか。そうですよ、
これはもう探知犬がここにいるからさ、なんとか、うん、くんくんくんくん嗅いでもらって。
いやいやもうね、僕オリンピックこりごり。
いやいや、でも地元だから、地元だから。
テレビで見る。
いや待ってくれ、近いんだから。大体よ、ね、あ、もうこんな時間だ。お相手うつ文化と、
うん、うんこ食ってない。